国保だより29ページ。国保でほ。令和8年度から子ども・子育て支援金の付加徴収が始まります。1、制度の概要。令和8年度から社会全体で子どもや子育て世帯を支え合う新しい仕組みである子ども・子育て支援金制度が始まりました。国民健康保険の加入者は、現行の国民健康保険税、国保税と合わせて、この支援金を納めていただきます。徴収した支援金は、児童手当の拡充や妊婦への支援、育児中の時短勤務への給付など、少子化対策や子育て施策のために使われます。この支援金は、法律で使い道が限定されており、医療費や後期高齢者支援など他の目的で使われることはありません。制度の詳細については、子ども家庭庁のホームページをご確認いただくか、子ども家庭庁コールセンター、電話 0120-303-272 までお問い合わせください。子ども家庭庁のホームページはこちら、二次元コードがあります。2. 税率等の決定について、子ども・子育て支援金の税率等は、国から示される子ども・子育て支援納付金を納付するために必要な保険料、税・徴収額をもとに、県が示した税率等を適用しています。なお、子ども・子育て支援金は、国が実施する子育て施策の財源となるもので、長崎市、医療保険者は、法律の規定に基づき、国に代わってこの支援金を徴収し、国へ納付する役割を担います。3. 令和8年度の子ども・子育て支援納付金課税額の税率等について、子ども・子育て支援金分は、従来の基礎課税分、医療分、後期高齢者支援金等分及び介護納付金分と合わせて課税されます。子ども・子育て支援納付金課税額とは、所得割額、均等割額、平等割額の3つを足した金額です。課税限度額は上限、年3万円となります。内訳は所得割額、課税標準額×0.32%。なお、課税標準額とは、個人ごとに、総所得金額等から基礎控除額43万円を控除した金額。均等割額とは、1人につき1180円。なお、均等割額に18歳以上非保険者均等割額、1人当たり50円を含む。平等割額とは、1世帯につき707円。18歳未満の子供に対する均等割額の軽減措置。子供・子育て支援金分の計算においては、子供がいる世帯の負担額が増えないよう、18歳に達する日以後の最初の3月31日以前までの子供、高校生年代までの子供にかかる均等割額は10割軽減されます。そのため、均等割額は、18歳以上の非保険者のみが対象となります。令和8年度の納税通知書は、令和8年6月中旬頃に発送する予定です。世帯ごとの具体的な税額については、お手元に届く通知書にてご確認をお願いします。4. 減額制度について、低所得世帯への軽減措置、前年中の所得が一定以下の世帯については、他の国保税、基礎課税分等と同様に税負担を軽くするため、所得水準に応じて均等割額、平等割額がそれぞれ7割、5割、または2割軽減されます。国保税についてのお問い合わせは、国民健康保険課、付加係まで、電話095-829-1226 令和8年度の国民健康保険税について、新たに子ども子育て支援納付金課税額の付加徴収が始まります。低所得世帯に対する軽減判定所得の基準を見直しました。基礎課税額の課税限度額を66万円から67万円に引き上げました。令和8年度の国民健康保険税、国保税の計算方法。年税額は基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額、介護納付金課税額、新設子ども子育て支援納付金課税額の4つを足した金額です。なお課税限度額は113万円となります。内訳は基礎課税額、課税限度額67万円は所得割額、課税標準額×9.3% と均等割額、一人につき27,700円と平等割額、一世帯につき19,800円を足した金額となります。後期高齢者支援金等課税額、課税限度額26万円は、所得割額、課税標準額×3.3% と均等割額、一人につき9,700円と平等割額、一世帯につき6,900円を足した金額となります。介護納付金課税額、40歳から64歳の方のみ。課税限度額17万円は、所得割額、課税標準額×2.7% と、均等割額、一人につき9500円と、平等割額、一世帯につき5400円を足した金額となります。新設子ども子育て支援納付金課税額、課税限度額3万円は、所得割額、課税標準額×0.32% と、均等割額、一人につき1180円と、平等割額、一世帯につき707円を足した金額となります。なお、課税標準額とは、個人ごとに総所得金額等から基礎控除額43万円を差し引いた金額。また、子ども・子育て支援納付金課税額の均等割額には、18歳以上被保険者均等割額、一人につき50円を含む。二次元コードがあります。こちらから令和8年度の国保税額の試算ができます。減額制度、課税の特例及び減免について、軽減を受けるためには所得申告が必要です。所得申告がお済みでない方は、各地域センター、地区事務所の窓口にて所得申告書をご提出ください。収入がない場合も申告が必要です。表があります。対象、減額等の内容、備考の順に読みます。所得が一定以下の世帯、均等割額、平等割額が7割、5割、2割減額、要申告。未就学児、均等割額が一律5割減額、申告不要。出産する方、出産した方、出産前後4ヶ月間、多次妊娠は6ヶ月間の所得割額、均等割額が全額減額、要申請、出産前でも可能。倒産、解雇等で離職した方、前年の給与所得を100分の30として計算、要申告、雇用保険受給者、社会保険等の被保険者が75歳になり、後期高齢者医療保険へ移行したことで、国保に加入した65歳以上の方、旧被扶養者、所得割額が全額減免、7割5割減額に該当する場合を除き、均等割額が2年間 半額減免。旧非扶養者のみで構成される世帯の平等割額が2年間半額減免。申請不要。家族が75歳になり、国保から後期高齢者医療保険へ移行し、国保加入者が1人となった世帯、特定同一世帯、基礎課税額と後期高齢者支援金等課税額の平等割額が、移行後の5年間は半額、その後の3年間は4分の3に減額、申告不要。表終わり。減額制度等の詳細については、長崎市ホームページからご確認いただくか、6月中旬頃に発送する国民健康保険税納税通知書に同封する令和8年度国民健康保険税のあらましをご覧ください。また、水害や台風などの天災、生活困窮、またはその他の事情で納付が困難な場合は、申請により国保税の一部、または全部が減免される場合があります。詳しくは、国民健康保険課へご相談ください。長崎市のホームページはこちら。二次元コードがあります。国保税についてのお問い合わせは、国民健康保険課、付加係まで。電話、095-829-1226。令和8年8月から、高額療養費制度の自己負担限度額が見直される予定です。高額療養費制度は、特に長期療養が必要な患者やご家族などにとって、経済的なセーフティーネット機能として不可欠な制度です。しかし、近年の高齢化の進展や医療の高度化に伴う医療費の増大などにより、このままでは制度の維持が困難となることから、持続可能な制度とするために、令和8年8月と令和9年8月の2回に分けて、自己負担限度額の見直しが行われる予定です。令和8年8月の主な見直し内容。各所得区分の月額上限額が引き上げられます。ただし、長期療養者への配慮として、多数回該当の限度額は据え置かれます。年間上限額が設けられます。70歳以上かつ2割負担の方に適用されている外来特例制度の限度額が引き上げられます。ただし、低所得1の区分の方は据え置かれます。表があります。令和8年7月までと、令和8年8月から令和9年7月までの2つに分かれています。令和8年7月まで、所得区分、月額上限、外来特例の順に読みます。所得区分、70歳未満、あ、70歳以上、現役さん、月額上限、総医療費から84万2千円を引いて 1% をかけた金額に25万2千600円を加えた金額、多数回該当、14万100円、外来特例、なし。所得区分、70歳未満、い、70歳以上、現役に、月額上限、総医療費から55万8000円を引いて 1% をかけた金額に16万7400円を加えた金額、多数回該当、9万3000円、外来特例、なし。所得区分、70歳未満、う、70歳以上、現役1、月額上限、総医療費から26万7千円を引いて 1% をかけた金額に8万100円を加えた金額、多数回該当、4万4400円、外来特例、なし。所得区分、70歳未満、え、70歳以上、一般、月額上限、57,600円、 多数回該当 44,400円、外来特例 18,000円、70歳以上年144,000円、所得区分70歳未満を月額上限35,400円、多数回該当24,600円、外来特例なし。所得区分70歳以上定2、月額上限24,600円、外来特例8,000円。所得区分70歳以上定1、月額上限15,000円、外来特例8,000円。令和8年8月から令和9年7月、所得区分、月額上限、年間上限、外来特例の順に読みます。所得区分、70歳未満、70歳以上、現役さん、月額上限、総医療費から842,000円を引いて 1% をかけた金額に、273,000円を加えた金額、多数回該当141,000円、年間上限1,680,000円、外来特例なし。所得区分70歳未満い、70歳以上現役に、月額上限総医療費から558,000円を引いて 1% をかけた金額に179,100円を加えた金額、多数回該当93,000円、年間上限111,000円、外来特例なし。所得区分70歳未満う、70歳以上現役1、月額上限総医療費から267,000円を引いて 1% をかけた金額に85,800円を加えた金額、多数回該当44,400円、年間上限530,000円、外来特例なし。所得区分70歳未満え、70歳以上一般、月額上限61,500円、多数回該当44,400円、年間上限530,000円、外来特例22,000円、70歳以上年216,000円。所得区分70歳未満を、月額上限36,900円、多数回該当24,600円、年間上限29,000円、外来特例なし。所得区分70歳以上定2、月額上限25,700円、多数回該当24,600円、年間上限29,000円、外来特例11,000円、70歳以上年96,000円。所得区分70歳以上定1、月額上限15,700円、年間上限180,000円、外来特例80,000円。表終わり。令和8年6月から入院時の食事療養及び生活療養にかかる費用が見直される予定です。食材費や光熱水費等が高騰していることを踏まえ、国が入院時の食事療養及び生活療養にかかる費用の保険給付と自己負担のバランスを見直しています。今回、医療機関での食事提供体制や食事の質を維持するために、一食あたりの食費が令和8年6月から引き上げられる予定です。 引き上げ後の自己負担額について、一般所得者は一食510円から550円となり、一食あたり40円引き上がり、住民税非課税世帯も一食あたり30円または20円引き上がることが予定されています。厚生労働省から正式な通知があり次第、長崎市のホームページを更新しますので、ご確認ください。長崎市のホームページはこちら、二次元コードがあります。高額療養費制度や食事療養費などについてのお問い合わせは、国民健康保険課給付係まで、電話095-829-1136。資格情報のお知らせ及び資格確認書の更新について、大切なお知らせです。マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴い、健康保険証は令和6年12月2日以降発行されなくなりました。マイナ保険証の有無や年齢によって交付する証書が異なりますのでご注意ください。更新手続きは不要です。マイナ保険証を持っている方、資格情報のお知らせ、資格情報通知書、マイナ保険証を持っている方に交付しています。70歳未満の方、このお知らせには有効期限がないため更新は行いません。お手元の資格情報のお知らせを大切に保管してください。資格情報に変更が生じた場合には、変更後の資格情報のお知らせを交付します。70歳から74歳の方、毎年自己負担割合2割または3割の判定を行うため、有効期限が切れる前、7月下旬頃に次の年の負担割合を判定した資格情報のお知らせを交付します。マイナ保険証を持っていない方、資格確認書、マイナ保険証を持っていない方に交付しています。資格確認書は1年更新、有効期限、令和8年7月31日です。マイナ保険証の利用登録状況に変更がない方へは、有効期限が切れる前、7月下旬頃に更新した資格確認書を交付します。第三者行為による傷病で国保を使用する場合は届出が必要です。交通事故、傷害事件や他人の飼い犬に噛まれたなど、加害者イコール第三者の行為によって怪我や病気になった場合、その治療費等は加害者が全額負担するのが原則です。ただし、第三者行為による被害届を提出した場合は、国民健康保険、国保を使うことができます。被害者に不法行為がある場合を除く。国保を使うことで、医療機関での窓口負担は2割または3割になり、残りは国保が一時的に立て替えて、後日立て替えた分を過失割合に応じて加害者に請求します。国保から支払う医療費は、加入者の皆さんに納めていただいた国保税が財源となっています。この届出がなければ、加害者が支払うべき医療費を国保が負担することになるため、国保の財政を圧迫し、結果として加入者全体の不利益になることも考えられます。また、加害者が不当な利益を得ることにもつながります。一人に一冊、お薬手帳。お薬手帳を病院ごとに使い分けている方はいませんか？現在飲んでいるすべての薬を一冊の手帳に記録しておくことが大切です。調剤薬局や医療機関にかかるときは、マイナ保険証や資格確認書、診察券と一緒にお薬手帳も必ず持っていきましょう。お薬手帳は薬局にご相談ください。国保税は国保の事業運営にあたって大切な財源です。国保税を 一定期間滞納すると督促が行われ、延滞金が徴収される場合があります。さらに滞納が続くと差し押さえなどの滞納処分を受ける場合があります。災害や長期入院、失業などで納付が困難な方は早めにご相談ください。なお、令和7年4月から国保全の納付方法は年金天引きの方を除き、口座振替が原則となりました。納め忘れやお支払いの手間がかからない口座振替をぜひご利用ください。マイナ保険証や資格確認書、第三者行為の届け出などのお問い合わせは、国民健康保険課給付係まで、電話 095-829-1136。